55年町を美しくする事業推進委員会が結成されまして、小布施中学校に緑化部が誕生し、町別生徒会、生徒会ごとの花壇づくりや老人クラブ育成会とともに実施した時から始まりました。また自治会花壇、公共花壇、一人一花壇運動、個人宅での花作りなどが進み、平成元年、35年前ですね、町民によるヨーロッパの花の町づくり海外研修への参加、平成4年に花の作り方や指導や情報発信を行うフローラルガーデンオブセがオープンをし、平成6年には第4回花の町づくりコンクールで農林水産大臣賞を受賞するなど、町全体で花づくりを推進してきた歴史があります。さらに平成12年から町内外の方たちとの交流を目的とし、個人が育てた花の庭をオープンガーデンとして開園する取り組みも始まりました。現在数字は確定ではありませんけれども、129件の方々が花で来訪者のおもてなしをしているところであります。以上のように学校、自治会、事業所、個人といったさまざまな形で町の花づくりが進められてきていますが、今後のさらなる花づくりの推進についてお伺いをいたします。最初に花の町づくりを推進するため、ヨーロッパ研修への参加、世界の人と花フェスタイン北シアノ、花仲間コンベンションインオブセ、全国ガーデニングサミットなどの開催や、さまざまなイベントを積極的に進めてきました。これらのイベントは内外により一層アピールするために大変重要なことだったと考えますが、今後の取り組みについてお聞きをいたします。次に、現在自治会や公共花壇に配布される花の苗は主に1年草で、年に2回の定植が必要です。一方、宿根草は植え替える必要があまりなく、毎年の手間が省けます、軽減されます。以前、小布施の花づくりにご指導いただきました鷲尾欣也先生からは、宿根草の活用による有効性、省力化などについてのお話をお伺いした記憶がございます。今後この宿根草を取り入れることについてのお考えを伺います。3番目、現在の自治会花壇、公共花壇は町全体で統一した花が植えられていますが、花の町をよりアピールするため、画一的な花壇だけではなく、そんなに多い場所でもなくてもいいと思いますが、町内にはいくつか個性のある粋な花のデザインのでより充実した花壇があったら、見る方たち一層喜んでいただけるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。最後に、全国に先駆けてスタートいたしましたオープンガーデンは、花を通しての交流事業として大変高い評価を受けています。そして今日までの取り組みが継続しているのは、オーナーさんたちのつながりや交流活動や研修を通じてきた成果ではないかと思います。このようなオーナーさん同士の横のつながり、今後どのように進めていくのかをお伺いいたします。以上です。
それでは、関悦子議員の花のまちづくりの一層の推進をというご質問にお答えをさせていただきます。まず一つ目のヨーロッパ研修の参加、花フェスタなどのイベントは、来年の秋に大変重要なことと考えるか、今後の活動はということでございますが、ご質問で、少々ご紹介をいただきましたようにですね、小布施町におきましては、昭和50年代から町民の皆さんによる花づくり活動が非常に活 ちづくりの柱の一つに花、これを据えましてですね、町民の方々から主体的なさまざまな取り組みを進めていただいているところでございます。ご指摘いただきました通り、積極的に開催してまいりました各館の花関連のイベント、これらにつきましては、花づくりに関わります町民の皆さん、それぞれの思いをですね、あるいは、この地域に根ざした形のこういった花づくりの各館の取り組みを内外に発信する大変重要な機会であったと、このように認識をしているところでございます。この取り組みについてでございますけれども、去年、それはいろいろお話出ておりますけれども、町政施行70周年の節目にあたりまして、記念事業の一つといたしまして、仮称ではございますが、小布施花と緑のフェスタ、これを開催していきたいと考えております。これは6月が中心になるかと思うのですが、花に関連する企画を次々に展開をしていくというイメージのものでございまして、例えば、オープンガーデンオーナーの皆さんや一般の町民の皆さんを対象にした植栽の講習会、町内の路上の一角を花のポットでアート作品に仕上げるような花会を、小布施花会を、あと町内全域を巡りまして交流を楽しんでいただくオープンガーデン巡り、そしてフローラルガーデンに町内の花に関連する作品ですとか商品を一度に集める花と緑のマンション、といったこういった企画をですね、連続的に開催をしていきたいというふうに考えているところでございます。これら事業を成功させますには、先ほど来からお話しございます通り、オープンガーデンオーナーの皆さんをはじめといたしまして、町内の花壇作り、花作りに注力をいただいていきます多くの町民の皆さん、花仲間というような表現をさせていただきますけれども、この花仲間の皆さんのお力が不可欠でございまして、これら事業の企画の段階からご参加をいただいて、一緒に盛り上げていただけるように、協力をお願いしてまいりたいというふうに考えているところです。これを契機にですね、また改めまして、民の皆さん、そして私ども館との力を合わせて、一体となって、さらに花づくりの機運を高められるよう、努めてまいりたいと考えているところです。2つ目の、市構想法の取り入れということに関してでございます。こちらも、ご質問でご指摘のとおり、かねてから、小布施の花づくりについてご指導をいただいておりました、園芸プロデューサーの鷲尾欣也先生から、過去において、執行層の活用のご提案を頂戴しております。これも受けまして、町としても様々な研究する中でですね、町としても普及に努めてまいった経緯もございます。執行層は、小布施特有の和風の町並みですとか、田園風景に非常に満足しますし、寒さにも強く、毎年花を咲かせることができます。植え替えの必要がないことから、比較的手間がかからないというふうに言われますけれども、当然ながら日頃の手入れはもちろん必要ですし、品種ごとに咲く時期が限られているために、常にこう花が見られるような形にするには、組み合わせが必要になることですとか、あるいは植栽の場所ですとか管理方法によっては育ちにくいといったようなこともあるなど、その特性をよく理解することが必要であると認識しているところでございます。そのような中でございますが、国道403号線沿いの沿道課題には、執行層に切り替えることによりまして、植え替えなどの管理の省力化につながっておりますし、さらには、毎年自治会用の花壇をですね、春に配布させていただいていますが、このうち春のに配布させていただいている中で、令和4年度におきましては、11種類ありました苗のうち、1種類です。5年度におきましては、13種類ありましたもののうち、2種類を宿根草を入れさせていただきまして、配布をしておりまして、来年度も同じような形で進めてまいりたいというふうに考えているところです。また、各種花壇で用いています花苗の多くはフラワーセンター、町の小布施フラワーセンターの方で生産していますけれども、こちらで少量ではあるんですが、令和5年度から宿根草の育苗も開始をしています。でフラワーセンターでは宿根草に限らずですけれども、これまで扱うことがなかった新しい品種などにも積極的にチャレンジをいたしまして、施設の可能性を広げるとともに、町全体の花づくりの機運がさらに高まることを願って努力をしているところでございます。これらを踏まえまして、今後のさらなる宿根草の活用につきましては、花づくりに関わる各関係の皆様とのご意見交換をさせていただきましたり、加えて、花苗の供給体制も含めて総合的に検討してまいりたいと思っております。3つ目の自治会課題や東京課題 は統一した花が売られているが、個性的でより充実した花になるという人に喜んでいただけると思うということですが、これにつきましてですが、先ほども申し上げましたように、町内の自治会の花壇ですとか、公共花壇で用いられる花苗は、フラワーセンターで一括して生産ものを配布していますが、できるだけ多くの中から選んでいただけるように、花苗の種類を増やすように、また、もし新しいものを取り入れていくように、供給の工夫をしているところであります。また、それぞれ各自治会などで管理されている方々におかれましても、非常に趣向を凝らせましてですね、思い思いの特色ある素敵なデザインに仕上げてくださっておりますので、皆様の努力によりまして、花壇が確率的にならないような工夫がなされているというふうに考えているところでございます。また、これら公共花壇のほかにもですね、町内には個人の方々や団体の方々が自主的に、非常にありがたいことですが、自主的に管理していただける花壇もたくさんございます。これらは公共花壇とは異なりまして、花苗の用意から植え込み、管理まで、すべてボランティアで行っていただいているものですが、どの花壇も大変個性的で美しいものばかりというふうに考えております。議員のご指摘にありますとおり、バラエティに富んださまざまなイメージの花壇があることで、まずはここに暮らす私たち、町民の気持ちが豊かになるところがございますけれども、加えまして、来訪者の皆さんにも喜んでいただけるものになるんじゃないかというふうに考えることでございます。4つ目です。オープンガーデンオーナー同士の横のつながりをこのままどのように進めていくのかということでございますが、現在、オープンガーデンのオーナーさんは、若干、減っておりまして、現時点で112名でございます。昨今のコロナ禍の影響などもありまして、オーナーさん同士のつながりが一日に比べると希薄になっている、それは確かなことだなという感じで、おります。今後ですね、コロナの収束に伴いまして、人々の動きが活発化する中で、オープンガーデンの活動を再活性化させようと、オーナーさんを対象にしました研修視察ですとか講習会、そういったものを行った後に、花の情報交換を兼ねたサワー会みたいなものをですね、実施して、交流の再活性化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。さらに、先ほど申し上げました、花鳥のオブステ、花と緑のフェスタ、これを一緒に盛り上げていただけるように、毎年を積極的に働きかけを行いまして、これを契機といたしまして、さらに花作りの機能が高まるように、また花仲間の皆様の力の結束が図られるように、毎年も進んでまいりたいと考えるところでございます。以上でございます。
それだけのことは絶え間なくやっていかなくちゃいけないなというふうに思ってます。
これが、まあ、10年に一度でなく、まあ、3年なり5年なり無理のない程度に交流が活発化するように、女性の人は、ね、花を見立てます、喜びます。やっぱり美しい街を作っていけば総括に生活する、もちろん私たちも豊かですし、いらっしゃる方は本当に美しい街に来ると大変な魅力を感じるだろうなっていうふうに思いますし、大きな大きな街が活性化する一つだろうというふうに思いますので、絶え間ない、その大変でしょうけれども努力していっていきたいなというふうに思います。それからそういう点で1番目の質問なんですけども、今後ともその何ですか、外向けのアピールというものをねやっていかれるのかどうかについてお聞きしたいということ、それから2番目につきましては、先ほど説明がありました宿根草の関係なんですけども、なんで宿根草を植えとけばそれで済むということではなく、やっぱり絶え間ない手入れということは必要ですけれども、お店の403号線あそこにガウラが咲いてますけれども、本当に花が蝶のように舞い、車が行き交うたびに揺れて、本当に何ですかね、生き物がそこで喜んでいるような姿を垣間見て、あ、中野から来た時なんか本当に、あ、さすがお店に来た花の街、お店だなというふうに皆さんがおっしゃいます。そういうような、これがお店だぞというような場所づくりというのはとても大事だなというふうに思うんですね。これ町全体を美しい花でやろうということは絶対無理なことなんです。ですからポイントポイントにさすがというような部分を作ってやっていかれれば、もっともっとお店の評価というのは高くなるだろうなというふうに思います。あそこに松間の駐車場がありますけれども、あそこは非常に上手に宿根草を取り入れて、本当冬はまあ無理ですけれども四季折々に花が行けば必ず違った花が咲いてるんですね。行くたびに違う花がある。来訪者の方たちもそれをとても喜びます。ここに今日は花の専門の清水先生がいらっしゃってますけれども、やっぱり宿根草を取り入れるっていうのはその歴史ができてくるんですね。だそういう面ではやっぱり専門家の方たちに指導を受けながらやっていただけると、ここに住む人たちも喜ぶだろうなっていうふうに思います。でそういう意味では今もその確実的なものというのはやっぱ飽きます、人間は飽きてしまうんですね。ですからやっぱりもっと自然のあるものを何かしらにやっていくというようなお考えがあったかどうか、それについてお聞かせくださいと2点目聞きます。それから3番目なんですけども、オープンガーデン、非常に多くの方たちが協力的にしたおかげで大勢の方がいらっしゃいますになりました。大きな力でした。そういう中で最近は非常に若い人たちがお店に住んで新しいお家をどんどん作ってらっしゃいます。でそういうところを見ますと、本当にお花が大好きな方が何年か、私は非常に好きな家があるんですけども、小さいながらもお庭に行くたびに違う花が咲いているようなお家があります。そういう点ではやっぱり若い人たちも巻き込むようなオープンガーデンというものを、声かけというものはすべきだと思うんですけども、その点についてはどのようにお考えになっていますか。それについてお伺いいたします。
花に対する思いがありますが、まずですね、オープンガーデンというのですね、非常にまず庭が綺麗ということもありますけど、それ以上にやっぱりこのオープンガーデンを作って、いらっしゃった方にですね、どんどん見てくださいという、この開放性というか、お目指しを誇ると、これがやはりこの人たちが強みという良さというふうになっております。ですので、オープンガーデンというものはですね、やはり基礎に残してあるんですね。それから、瀬戸さんの最初のご質問の中にですね、あまりこう単一で決まった花ではなくてというふうに思います。実はその私の知人の地元医さんがおやったんですが、フローラルガーデンを見に来られましてね、遠くからわざわざ買いに来る花がちょっとないんじゃないというご指摘を実はいただいたんです。ですから本当にそのいろんな花、それこそある意味で希少性のある花でありますとか、いろんなこの選択肢を増やしていってほしいという希望を実はいただいたことがあります。フラワーセンターの方でも、上で会社から当然もあります。
たい土地にギリギリに家を建てられてるというちょっとそういう傾向が正直あります。御殿町で家を建てられた方もちょっと庭まで作ってらんないよという方も正直いらっしゃる。確かにただ御殿町からそういったその緑と共生しているという町ということですね、本当に説明をさせてもらいまして、なんとか工夫をして、家の周りにこう緑を広めてほしいというお願いをしながら、町づくりを進めております。宿根草もですね、本当にそれはバランスだというふうに思っております。いろんな花、中身とか宿根草もあって、手入れと、とかも考えながら、きちんとこの花、このエリアを作っていくという、これは様子、バランスを見ながら、それぞれ宿根草も手入れながら、花の町づくりを進めてまいります。よろしくお願いします。
今回70周年という記念の中で非常に花イベントをするということで楽しみにしてるんですけども、そういうことをそのある程度対応なくやっていただきたいなというふうに思うんですけど、その点についてぜひ書いていただきたいなと思います。
内容はまだ、ちょっとおっしゃるところをちょっとお示ししていきたいところもありますが、やはりかなりの力も手間っていうんですね、かなりそこに、力を入れていく70周年という記念資料であります。ですので、これをやはり飛行機がですね、ちょっとそれとしてもそれを、毎年というのは正直難しいかもしれません。ただ、やはりその、花作りと花と、そういうのを見ると、この花のイベントとですね、何らかの形で、続けてまいります。ちょっと規模はね、変わると思いますが、これで10年やってから巻き上げてしまって、また10年後というわけではございませんので、よろしくお
願いします。
はい、先ほどの産出の中で、一つあれなんですけれども、オープンガーデン、中途が今説明なさいましたように、最近の、住宅事情というのがよくわかります。でも、お店の街が花の街なんだぞという、そういうどんな街だって言ったとき、やっぱり若者にも、お店のそのキャッシュフレーズじゃないですけども、生き方というか、そういうものをやっぱり知ってもらうということが大事なことだと思うんですね。で、そういう意味では、オープンガーデンに、小さな庭であっても、オープンマインドだと、ウェルカム、どなたがいらしてもウェルカムだと、交流しましょう、仲良くなりましょうという意味であれば、なおさらに、そういう若い人たちに、オープンガーデンの、ことについて分かる機会というものを与えて、やっぱりこの参加というんですか、オープンガーデンに加入していただくような、何でしょう、おすすめというものをやっぱした方がいいように思いますけれども、そういう点では何より会長考えてらっしゃるんですかね。
宮田産業振興課長。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りで、昨今、町としましても、花に関するその啓発と申しますか、町内への発信部分もですね、やや弱いかったところがあったかというふうにも感じております。これ今回、たまたま70周年という記念ではありますけれども、イベントはあくまでも一つの契機という捉え方です。この契機を捉えて、一つこう打ち出しをしていくということになりますけれども、基本的には花作りに関しましては、当然のことが花を作られているそれぞれのご家庭の皆さんがご自身の生活を豊かにされるというところから始まっていらっしゃって、その豊かな動きがですね、地域に広がっていって、地域がより美しくなって、でそれを今度は見に来られた来訪者の方々が喜ばれるというようなところにあると思いますので、まずは原点となります各ご家庭の花作りの意欲というものを高められるように、先ほどおさらえた新しい町民の方々にもそういった発信をするべく努めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
議長、次の質問
です。はい、はい、
それでは次の質問にいただきます。子育て施策の拡大促進後ということです。長野県は来年度の予算編成で2024年度以降、市町村とともに助成している子どもの通院医療費について、 生以下としている対象を中学3年生以下に拡大する方針を発表いたしました。また第3子以降3歳未満の子どもの保育料は完全無料化するとして費用を来年度の当初予算に盛り込む方針を固めました。それぞれ県の支援範囲を拡大することにより市町村が別の子育て施策の財源に充てられるようになると説明をしておりました。このほか保育料の負担を軽減する対象を拡充する方針で多子世帯の第二子の保育料が半額になる施策を実施する市町村に対する補助、また低所得の世帯については第二子以降の保育料を無料化するほか第一子の保育料が半額になる施策を実施する市町村に費用を補助する方針であることが説明をされています。さらにこれらと合わせまして子どもの通院にかかる医療費の市町村への助成についても現在の小学校3年生までから中学校3年生までに拡充する方針で市町村予算に余裕が出た分子育て支援に充ててもらう狙いであると説明をされていらっしゃいます。そこで伺います。最初に医療費助成による影響額と保育料助成による影響額はそれぞれどのくらいになるのかお聞きをいたします。次にこれら県からの助成分は町の子育て施策の財源に充てることができるようになりますがどのような施策に活用する予定かをお聞きいたします。子育て支援はさまざまな形で実施できます。従来からの財源に充てるだけでなく新たな施策支援を追加するなど支援の拡大についてのお考えをお聞きいたします。
それでは鈴木悦子議員の子育て政策の拡大促進ごとの内容で2項目にわたりですねご質問いただいておりますので順次お答えをさせていただきます。まず1点目のですね医療費助成による影響額それと保育料助成による影響額はどのくらいになるのかというご質問でございます。県におきまして福祉医療費の給付のうち通院医療費において小学3年生まで補助対象としていた対象を中学3年生以下まで広げたことにより町への影響額は190万円と推計しております。令和6年度当初予算において通院入院を含む町が対象とする高校生年代までに要する乳幼児福祉医療費給付事業の給付金の予算額は4124万6000円を計上しております。続きまして保育料助成による影響額でございます。現在町が独自で行っている軽減策は18歳未満の子どもを3人以上扶養している家庭に対し第3子以降の保育料を正規利用者負担額に7割を乗じた額で算定し保育料の軽減を図っております。寺島議員のご質問でもご答弁を申し上げましたが県が令和6年度予算で取り組みを始める子育て家庭応援プランにおいて町としても保険料軽減として3歳未満児の保険料無料化軽減の拡充に取り組みます。なお子ども1人当たりにかかる費用は公定価格と言われこの費用は大きく分けて国・県・町が負担する公費負担額と各家庭が負担する保険料となります。 ため、今回、保険料軽減分については、町と県がそれぞれ2分の1ずつ負担をすることになります。県からの補助額について、現段階の試算では、第3子以降の保育料を無償化、第2子の保険料、保育料を半額に対する補助として、年間220万円、年収約360万円未満相当の世帯については、保険料の算定となる市町村民税の改装等の対象者の詳細が未定でありますが、年間50万円程度の歳入を試算しております。2つ目のご質問でございます。町における子育て施策の活用予定につきましては、在園時には保育所等の実費徴収の負担軽減として、給食費等の負担軽減に対する補助などもメニューにございます。加えて、未就園児の家庭にも広く実施できるものとして、予防接種、検査への助成や、子育て家庭への子育て用品等の給付等の事業もございます。子育て世代に対する支援は非常に大切なものでございます。今後、健康福祉課をはじめ、各課と連携をし、子育て家庭への支援につきまして、検討や協議を進めるとともに、県にはさらなる補助対象経費の拡大と、補助率の上限の見直しを求めてまいりたいと考えております。以上でございます。
少子化とそれから出生率の低下による危機感というのはものすごく感じてますので、多分そういう補正を出していただいて、大いに結構にやっていただきたいというふうに思うんですね。で、私、これが私の乏しい頭で考えているのを、こう一般会計の中の一般財政調整基金というものが、大瀬の町昨年度を見ますと、2割以上、3割近く財政調整基金、要するに貯金がたまるっていう数字ですね。私、よその市町村を見て、そんなに貯金を持っているところってあるのかなっていうふうに思ったんですね。大体2割ちょっとぐらいのところが平均だなというふうに私は思ってたんですけど、乏しい私の考え方ではおかしいですけども、やっぱりそれだけ残るということは、事業をやってないんだなっていうふうに、ついつい私は思ってしまうんですね。やっぱり遠慮なくいろいろ子育て支援についてはどんどんやっていただきたいなというふうに一つだからこの補正でも出していただきたいなというふうに思っております。でこれだけ、単純に私回答いただいた中でも500万という数字があるんですね。でこれは例えば義務教育が終わった子どもたち、1年100人という数字ですね。で100人に今制服を渡っているの100万円ですね。100人ですから100万。やっぱりね、卒業する子どもたち、どっかの市町村がやってました。15の春というのにプレゼントする3万円のお金。これ300万いくらでも出せるような数字ですね。ぜひ私がやっぱりもっといろいろ考えていただきたいなというふうに思うんですけども。それから、 あるかどうかというのをじゃあお聞きいたします。
はい、今、関議員のですね、再質問にお答えをいたします。答弁で申し上げましたとおりですね、年間を通しまして、先ほど答弁してましたが、220万円とあと50万円ですかね、がこれがまあ県の方から2分の1の、はい、補助で来るということであります。それで今まででありますればですね、そのあと残りの部分に関しましては、いわゆる、各ご家庭の方から保育料という形で町の方は徴収をしてた部分が、今回こういう県の方の施策があり、無償化をしていくことによって、その保育料の2分の1は県の方からいただけると。ただ、あと残りの2分の1に関しては、今までは町は各ご家庭から保育料として徴収はしてたんですけれども、その分の収入というのはですね、実際にはなくなるというような意味合いになります。ただ、先ほど答弁でも申し上げましたが、この子育て世代に対するですね、支援というのは本当に今、関議員おっしゃる通り、大事なものであると認識をしております。そのような中でですね、まだ県の方で、この詳細が示されたのが2月でございますので、先ほど議員おっしゃる通りですね、この施策に対する予算というのは、まだ当初予算には持ってございませんので、今後、当然、保育料算出にあたるシステム改修という部分も、当然出てくる可能性がございますので、そういう部分も含めてですね、今後また議会の方へですね、補正のお願いをですね、させていただくような経過になりますが、またよろしくご審議の方をお願いできればと思っております。以上でございます。
終わります。